ヨハネの福音書の9章の1節から3節。ヨハネの福音書の9章1節から3節、私の新改訳第3版では195ページになります。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。お呼びいたします。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。お祈りします。天道様、今日御言葉を通して私たち一人一人に必要な事柄を語ってください。イエス様を通してお祈りします。アーメン。ですね、ここでですね、皆さんはですね、いろいろ毎日毎日いろんな選択してると思うんですね。選択って選択じゃないですよ。選んでますよね。今日何食べようとか、今日何着ようとか、自分でいろんなことを選びますよね。どこの学校に行こう、どこに就職しよう、誰と結婚しよう、まあ、自分で選びます。で、成功の場合もあれば失敗の場合もあるわけでしょ。でもね、私たちは選べるんです。イエス様を信じることも選べるし、イエス様を信じないことも選べる、ね、でこの人を例えば運動することも選べるし、運動なんかしたくないってしないことも選べる。いっぱい食べようと食べることも選べます。でもやっぱりダイエットしようって食べないのも選べるわけなんですよね。でもね、選べないことっていうのがあるんです。皆さん、私も食べることをね、あんまり選べない、食べることをやめようって思っても食べちゃう、選んでしまう、食べることを選んでしまうんですよね。この弱さがあって。でもね、絶対ね、自分でですね、選べないことってあると思うんです。それは何かってですね、皆さんね、日本に生まれたくて生まれましたね。でね、私ね、小さい時ですね、もう切に思ったことがあったんです。金持ちの家に生まれたかった、もう本当に思いましたね。みんなみたいにリカちゃん人形いっぱい欲しいね、子供だからね。ほんでスルメじゃなくってお菓子食べたいスルメとかそんなばっかおやつじゃなくって、なんかポテトチップとかポッキーとかなんかそんなん食べたいみたいな、お金持ちに生まれたかったってね、私ね、本当皆さんも思った方いると思うんですね。そしてね、私はですね、まあいろいろ思うんです。でもね、皆さん、これ選べる？私がどこに国に生まれること自分で選べないんです。どこの家庭に生まれること自分で選べないんです、ね、で私が日本人、韓国人、アメリカ人って、私はアメリカ人に生まれたかったとかね、選べないんです。でこれは神なんです。皆さん選べないでしょ。だからね、私たちはね、もっと背高く生まれたかったとかあるじゃないですか。もっと色が白く生まれたかったとか、もうちょっと目がね大きく生まれたかったとか、選べないんですよ。で選べないからみんな整形するんですよでね、選べないでね、ここでですね、皆さん、この盲人、生まれつきって書いてあるんです。この人は生まれつき盲人だったんです。生まれつき目が見えなかったんです。で生まれつき目が見えなかったってどうなんでしょうね。そしてね、この人はね、後のところに書いてあるんですね。目が見えないから仕事できない、だから家庭どうします？人に頼るしかないでしょ。だからこの人は物乞いをしてる、まあ、昔で言うなら乞食、そういうことは今はもうダメだと思うんですけど、まあ、昔いっぱいいましたよね、日本にも。で物乞いをしていかない、人から憐れんでもらわなければ生きていけない。でその時ですね、イエス様がですね、宮から出てで歩いていたら、その人にです、その人がね、物乞いをしてたんですよ。生まれつきの盲人、途中で目が見えなくなったじゃなくて生まれた時から。そしたらね、弟子たちがね、こう言うんですね。イエス様、この人は誰のせいでこんな盲人になったんですか？誰のせいで盲目に生まれたんですか？親のせいですか？この人のせいですか？って。でもね、皆さんも原因追及しません？ 何か問題があった時、何か問題があった時、原因を、なんでこんな問題が起こったんだろうって一生懸命考えるんですよ。これがダメだったのかな、これがダメだったのかな、あの人がダメだからかな、私がダメだからなって、いつも責任追及。アダムとイブもそうでしたよね。なんでこんなしちゃいけないってことしたんだって言ったら、アダムはね、エヴァのせいって言ったんです。エヴァはなんだっけ、蛇のせいって言ったんです。で、私もそうですよね。なんか責められると、お母さんが悪いとかね、ね、なんかするとね、いや、夫が悪いとか、いや、子供が悪いって、いつもいつもなんか原因追及で人のせいにしたり、あるいは自分ね、自分がこんなんだからダメなんだって、自分がこんなんだからダメなんだって自分を責めたり、こう生きていけない。でもね、聖書は言ってるんですね。で、弟子たちは、ね、誰が罪を犯したからですかって、いやって、親でもなく、その人でもないって、神の技が、神の技が現れるためなんだって言ったんです。でね、ちょっとね、私考えたんですよね。この人、生まれつき盲人だったっていうことでしょ。そしたら生まれてから罪を犯すっていうか、生まれる前に罪を犯したってことになりません？ほらね、ちょっと調べてみたらね、なんか面白いことが分かったんですね。ユダヤ教、ね、の伝承ではですね、父母を敬いなさいって10回あるでしょ。父母を敬いなさいって10回があるんですよね。そういう人なんですね。お腹の中で、なんだっけ、子供ってお腹の中で蹴りません？そしたらね、なんかね、母を敬わなかった罪って。え、そんな、なんかそういうのね、ちょっとちらっと読んだんですね。ちょっとすみません、本当か事実を確かめてないんですけど、だからこの男の人が、この彼がお腹の中で罪を犯して、お腹の中で罪を犯せないじゃないですか、何も分かんないのに。お腹の中で罪を犯したから盲人として生まれたのか、それか親が罪を犯したから盲人として生まれたか、いや、どちらでもない。神の技が現れたためだ。ですね、皆さん、あの人、レーナ・マリアさんって知ってます？で、彼女はですね、スウェーデンでですね、生まれてですね、日本にも来ました、ゴスペルシンガーですよね。で、彼女はですね、生まれつき、ご両親はクリスチャンです。生まれつき、両手がなくって、そして足はですね、右足か左足か半分。ね、で、その人はですね、お母さんはね、普通のように育ったって。そしてですね、ニュースステーションって昔やってたの、久米宏さんがやっている。で、そこに出た時にですね、言ってたんですね。で、いろんな質問をしてですね、私は神様に、なんでこんな風に産んだのって言ったことはないって、どうしてなんですかって言ったことはないって、私はこのように生まれたから、このように生きていくだけですって。それね、彼女がね、言ったことはね、あるんですね。そのニュースステーションじゃないけど、ある友達がですね、いじめられたことないんですって。いじめられてたと思うんです。でもないんですね。それでね、ある友達がね、ある中学校の友達がですね、その子にですね、「おい、一本足、今日も元気だな」って言ったんですって。傷つきません？おい、一本足って。だから、してて、おい、デブって言われるだけで傷つくもん。おい、バカって言われるだけで傷つくもん。でしょ？これね、おい、一本足、今日も元気だな、みたいな。そしたらね、レイナさん、なんて答えたか知ってますか？ありがとう、二本足。あなたも元気ね。こうやって答えたんですって。ね、だからこの子、いろんなこと言われても、自分が妬、人のものを妬んだり、そうやってしたら傷つくって、じゃないけど、自分を喜んでたら、そう言われても、ね、ありがとう、日本橋、あなたも元気、すっごいと思いますね。そりゃ何言われてもこの人気づかん。そしてその人は、この人ですね、世界中に行ってます、ゴスペルシンガーとして。そしてね、運転もします。で、パラリンピックでね、何度も入賞しています。水泳、皆さん、手あって、足あってね、水泳できない人いっぱいいるじゃないですか。料理も上手、足で。化粧、メイク、多分皆さんより上手です。足でメイク、ね、で、口で。すごい。そしてね、結婚しました時ね、どうしてなんですか、なぜ私をこんな体にって、神の栄光がされたね。そしてね、 なんていう名前さん、あのニックっていう人、ニック・ブイチチっていう人かな。でこの人はね、どこ、オーストラリア、この人も親は牧師です。生まれた時からこの人と一緒です。生まれた時から両手両足ないんです。そしてね、2本の足の指だけがあるんです。でね、まあ、親はクリスチャンだからね、神の愛を伝えて、でもね、彼はですね、本当に毎日祈ったんですって。神様、足を与えてください、神様、手を与えてください、どうしてみんながあるものを私はないんですかって。あなたがこの、ね、答えをくれるまで私はあなたに仕えることはできませんで、ね、学校でね、すごいいじめられるんですって。まあ、国のなんかスウェーデンはすごくいいんですね、そういうあれに。国によって違うんですね、その障害者の、まあ、ごめんなさい、それは言っちゃいけないか分かりませんけど、まあね、あのこの人はですね、もうね、学校でものすごくいじめられたんですって。で10歳の時にね、もう死のうと思ったんですって。もう生きてたって結婚もできない、子供も産めない、仕事にもつけない、学校にも行けない、もう生きたって仕方がないって、10歳の時に死のうと思ったんです、風呂で。そしたらですね、あって、僕が死んだらお父さんとお母さんが悲しむって、で思いとどまったんです。そしたらある時ですね、彼が立ち直った理由ってこれなんです。この箇所、ね、誰が罪を犯したわけじゃない、神の技が現れるためだって。そうかって、なんか神の技が私、僕に現れるんだ。彼はコロッと変わったんです。それで、ね、彼どうなったかって、皆さん、大学出て、ね、博士号いくつか取って、不動産会社に就職して、ね、日本の指だけ、ね、足ない日本の指だけで歩いて、そしてですね、全国にですね回って、彼を通して20万人の人がで救われたって。そしてね、日本でもね、アンビリバボー、奇跡の人アンビリバボーでテレビで出てました。そしてね、結婚もできない、大学生もない、仕事もできないって、皆さん、すっごい影響力、世界中に用いられて、いろんなとこから引っ張りだこ、講演してくださいって、いろんな学校に行ったり、ね、そしてね、レイナさんなんてね、小学校のね、小学校の漫画のね、本になってますよね。でね、あのその人ね、結婚しました、子供がいます。日本人と結婚したんです、この人、ニックさん。でこの時で、皆さん、誰が悪い、誰のせいだ、皆さん、いろんな問題に誰のせいだと思ってません？この問題は自分がこうだからって、いっぱい食べ過ぎたから太ったんだって、まあ、そりゃそうですよいっぱい食べ過ぎたら太ったんだ、そりゃそうだから、まあ、まあ、そりゃそうです。でも感謝して、罪は悔い改めて祈ってください。まあね、ここにですね、神様はですね、神の技から教わるためなんだって。私はね、さっき言ったように選ぶことはできません。この日本に生まれ、日本に育ち、そして健康な体がの人、病弱に生まれた人、ね、またいろんな人がいるんです。頭がよく生まれた人、頭がなんか悪い、なんか頭がカラカラに生まれた、いろいろマジカラカラねいろいろあると思うんですけど、それでですね、誰のせいだじゃないんです。神の技が現るためなんです。で皆さん、この神様の愛を信じてですね、感謝してください。でいろんな問題があった時ですね、原因追及するのではなく、神様に助けを求めてください。神様に感謝し、そして神様、聖書の中にこう書かれてるね、全てを益とするって。神を愛する人々だから、イエス様を信じ救われてる人はどんなことも全部良いことに変わりますよって。悪いことも良いことに変わる。だからレイナさんにおいてもニックさんにおいてもクリスチャンでしょ、神を知っている。だから本当で、ね、生まれた時は自分の選択ではないんだけど、そのように障害を持って生まれた。でも神はそれを良いことのために用いられたんです。皆さん、だから皆さんの人生もそうですよ。自分にはこれがない、これがダメだって、こんな問題があるって、いや、その人に神の素晴らしい計画があるんです。でそこに神様の恵みと祝福が注がれてくるんです。だから皆さん、全てのことを感謝してください。だからですね、皆さん、自分を責めないで、人を責めないで、もう過去のこと、過去のことは悔い改めて感謝して、そして神が皆さんに与えようとしているものをね、祝福をですね、共に受けていっていただきたいと思います。お祈りします。 天様、ありがとうございます。私たちがさらにこのあなたの愛を深く知り、またあなたを信じ、またあなたに感謝を捧げ、また私の人生の中に神の技が現れますように、主が豊かに祝福し導いてください。癒しの祈りをしたいと思います。しばらく悔い改めの時を持ちてきます。